おはようございます。会派未来への輪立ちの佐々木孝則です。市長には改めて当選おめでとうございます。この場で4年前にですね、市長に送ったといいますか、私も心がけている言葉改めて送らせていただきます。築城3年落城1日、この言葉は私常に心がけている言葉でありまして、常に頭の隅に入れていただきたいと思います。それでは、新型コロナウイルスの感染拡大が始まってすでに2年が経過し、それまで通常行われてきた行事や会合等が中止され、マスクの着用が日常化し、生活様式も様変わりして巣ごもり状態が続いてきたところでありますが、3年ぶりに田辺祭りの開催や大宮とねぶたの実施など、久々に明るい話題に接することができ、以前のような日常生活に少しずつでも戻れることを願いつつ質問に入ります。はじめに危機管理についてであります。近い将来必ず発生すると言われている千島海溝や日本海溝においての想定されている巨大地震や、それに伴う巨大津波の発生による被害、また毎年日本のどこかの地域で近年大きな被害をもたらす集中豪雨などによる大規模な自然災害への対応、このことは昨年のむつ市大畑岩岸地区において大きな被害を受けたところでもあり、今後起こりうる可能性の高いこのような災害への対応、またここ2年半ほどなりますけれども、新型コロナウイルスへの感染予防対策のワクチン接種への対応など、事前の対策や備えなどを計画および管轄する危機管理部門を設置すべきと思いますが、市長の考えを伺います。次に陸奥湾フェリーについて伺います。ご承知のとおり、陸奥湾フェリーは蟹田と脇野沢間を結ぶ航路として1980年、昭和55年に就航し、県や周辺市町村なども出資して第三セクター方式で運営しているものと理解しているところであり、あります。またこの航路は下北半島と津軽半島を約1時間で結び、観光面においても周辺市町村に大きな経済効果をもたらすものとして期待しているわけでありますが、コロナ禍での経営は大変厳しく、県は昨年12月検討会議で県内への経済波及効果などから航路存続が望ましい、航路存続が望ましいとの方向性を取りまとめたところであります。これまでの経緯等を踏まえ、陸奥湾フェリーに対する市の考えと、これまで青森県からの要望等はあるのか、あったのか、以上2点について市長へお伺いいたします。次に、陸奥市内の経済状況について伺います。今、前段で述べました、コロナ禍となってすでに2年半が経過し、会合などが中止され、生活様式も様変わりして、外出等も極端に少なくなり、言葉通りの巣ごもり状態が続いてきたものと思っております。そこで、担当直入に伺い、3点について伺います。1点目は、感染前と現在との比較を市はどのように見ているか、捉えているか。2点目は、1次、2次、3次産業の現状について、市はどのように認識しているのか。3点目は、コロナ禍の影響による休業や廃業等の実態を市は把握しているのか、 以上3項目について男女からの質問といたします。
市長、
おはようございます。佐々木隆則議員のご質問にお答えいたします。まず危機管理についてのご質問、危機管理部門の設置についてお答えいたします。市ではこれまで有事の際には対策本部やプロジェクトチームを立ち上げ、組織横断的に職員が一丸となって対応してまいりました。例えば自然災害が発生した場合は、市長を本部長とし、部局長がメンバーとなるむつ市災害対策本部を速やかに立ち上げ、まずは被害状況の把握に努め、その上で避難所の開設や救援物資の輸送など、本部において各対応策を直ちに協議、決定し、本部の決定事項の指示に従い、それぞれ担当する部署で迅速に実行する体制を構築しております。また自然災害のみならず、新型コロナウイルス感染症対策といたしましても、むつ市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染予防対策や経済対策など、市民の生活を守る施策を速やかに実行するほか、ワクチン接種におきましては、プロジェクト G と称し、ほぼすべての市職員が業務に携わり、医療従事者の皆様をはじめ、多くの市民の皆様との連携、ご協力のもと、迅速にやり遂げることができました。今後におきましても、むつ市で発生するさまざまな危機に対しては、これまでと同様、対策本部など横断的な組織を立ち上げ、その中で全職員が一丸となって、複合的、重層的な対策を柔軟にかつ的確、迅速に講じることを基本方針として、さらなる危機管理、防災力の向上に努めていくことで、市民の皆様の安心安全を確保してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、陸奥湾フェリーについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、市内の経済状況についてのご質問の1点目、新型コロナウイルス感染症流行前と現在との比較をどのように見ているのかについてお答えいたします。市内経済は、新型コロナウイルス感染症流行前においても、東日本大震災等の影響による長引く不況や、消費者ニーズの変化に伴う売上減少等を受け、厳しい状況に置かれていたと認識しております。現在は長期化するコロナ禍が追い打ちをかけたことに加え、原油、原材料、建築資材の高騰が重なり、幅広な業種の皆様が悪影響を受け、地域全体が一層疲弊しているものと捉えております。次にご質問の2点目、1次、2次、3次産業の現状の認識についてでありますが、いずれの産業部門においてもコロナ禍の影響が及んでおり、一次産業においては外出自粛等による飲食業界の売上低迷に起因した生産物の需要減少や価格低下が挙げられます。二次産業についてはストッキング製造最大手の厚木株式会社が在宅勤務の普及やインバウンド需要の減少に伴う業績不振により、国内生産業務を終了し、むつ営業所を閉鎖する事態となったことが例として挙げられ、大きな影響となっております。そのほか、二次産業全般において、資材の調達に日数を要し、業務に支障をきたしていると伺っております。また、三次産業においても、外出自粛、イベントや会合の中止、観光客の減少等により、観光業、宿泊業および飲食業を中心に関連する業種が影響を受け、苦境に立たされております。市では令和3年度までに計43事業、約13億5000万円の 経済対策を実施しており、現在はプレミアム付き商品券や飲食券、タクシーチケットの販売等による消費喚起を行うとともに、むつ市安心飲食店等生産者応援金の給付や、国の給付金事業の申請サポート等により、市内事業者の皆様の支援を行っております。ご質問の3点目、コロナ禍の影響による休業、廃業等の実態につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。市といたしましては、コロナ禍で疲弊したむつ市経済の回復は喫緊の課題であると認識しており、引き続き効果的な対策を講じてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
企画政策部長。
陸奥湾フェリーについてのご質問の1点目、陸奥湾フェリーに対する市の考えはについてお答えいたします。まずこれまでの経緯についてご説明させていただきます。陸奥湾フェリー株式会社に対しましては、平成14年度から平成22年度までの9か年において当該年度の経常損失額や累積損失額に対する補助金、出資金として合計7291万6000円を支援しております。その際、平成22年1月の青森県との協議におきましては、県より平成23年度以降については黒字化はほぼ確実と見込んでおり、行政からの支援は一切しない方針である。黒字化により将来の船舶更新に向けた積み立ても対応していける。仮に赤字となっても、また新船建造に至った場合においても行政からの支援はしないとの説明があったことから、平成22年度をもって市の支援を終了することとし、平成22年9月に開催された陸奥市議会第205回定例会における補正予算の審議において、平成22年度の支援をもって以後の支援を行わない、別な形での支援も行わないと答弁させていただき、このことをもって、議員の皆様から恩義決賜ったものと認識してございます。その後、平成28年度に入りまして、県より東日本大震災の影響による累積損失額が大きな負担となっていることを理由に、財政支援の要請がございました。その際は、過去の経緯から総合的に判断いたしまして、要請を見送ることとしておりましたが、その後の県との協議により、下北地域の地域振興や観光振興に資する新たな取り組みを行っていること、東日本大震災の影響を受けた平成23年度及び平成24年度の赤字額に対する補填であること、県から県として会社とともに経営の見直しを確保すべく、対策を講じていくと説明があったことなどを総合的に判断し、今回限りの支援として、平成30年9月に開催された陸奥市議会第237回定例会において、補正予算522万5000円を恩義決賜り、支援を行っております。また、令和3年度には、県が設置した蟹田脇の沢航路の検討会議への参加要請がございましたが、これまでの経緯を踏まえ、陸奥湾フェリー株式会社が運航する蟹田脇の沢航路につきましては、県内全域に関わる航路であり、県が主体的に取り組むべき航路であるとの認識から、参加を見送ったところであります。そのような中、令和3年11月、県において、陸奥湾フェリーが運航する蟹田脇の沢航路の必要性についてのアンケート調査が実施され、その結果、 蟹田脇野沢航路存続の方向性が示されましたが、市といたしましては、陸奥湾内の航路の在り方については、青森県が主体的に取り組むべき課題であり、単に蟹田脇野沢航路の必要性や存続といった問題ではないと考えること、後者等経営評価委員会では、7年連続 D 評価となっており、このことへの見通しがない限り、関係市町村が必要性や存続云々という議論をしても、そのツケは県民が負担することになりかねないこと、自治体の負担が示されることなく、持ち株比率が考慮されないアンケート調査については不当であることを意見として回答し、アンケート自体に疑義を呈したところでございます。以上がこれまでの経緯となりますが、市といたしましては、蟹田脇野沢航路につきましては、県内全域に関わる航路であり、県が主体的に取り組むべき航路であるとの認識から、市が関与する案件ではないこと、かつ新造船建造にかかる費用も含め、財政支援は行わないこととしております。次に、ご質問の2点目、青森県からの要請等はあるのかについてお答えいたします。青森県からは、蟹田脇野沢航路に関する検討会議への参加要請を受けておりますが、県の説明は変わっておらず、市の考えにも変わりがないことから、これまでも参加しておらず、今後も参加しないこととしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
市内の経済状況についてのご質問の3点目、コロナ禍の影響による休業・廃業の実態についてお答えいたします。陸奥商工会議所、陸奥市河内町商工会、大畑商工会の皆様に聞き取りを行ったところ、コロナの影響が生じた令和2年度以降、休業または廃業の届け出があった件数としまして、コロナ禍の影響以外の理由による廃業等も含まれている数値と考えられますが、陸奥地区においては46件、川内脇野沢地区においては7件、大畑地区においては8件というふうに伺っております。
佐々木貴則議員。
質問の順序を変えまして、ちょっと陸奥湾フェリーについて、改めて伺います。今、説明受けまして、報道等でも承っておりますし、ある程度の理解はしているところでありますけれども、端的に言いますとですね、市長なりから直接の言葉としてですね、今私は要約して取りまとめて頭で整理しますと、市はこの件には当面関わらないという解釈でいいのか、その点について改めて確認させていただきます。
市長。
その通りでございます。
佐々木貴則議員。
先ほど平成30年ですか、2018年、520万ですか、拠出したという経緯は、私どもも、議会通過した関係で理解しておりますけれども、当然その当時でも、再三にあたって県から要請があったということの理解でよろしいのか、その点について伺います。
市長。
もはやその時からいたのはこの議場では私だけという、担当しているのは私だけということになりますが、まさにその通りでございます。
佐々木貴則議員。
どういう聞き方をすればいいのかと。例えば今の陸奥湾フェリーでは、仮に、このまま存続するとすれば、新造船の建設などの、周辺市町村への負担などが発生するわけですけれども、それらを踏まえた形で、県からは当然ですね、陸奥湾に対しても、もちろん陸奥湾脇の沢に、寄港するわけですから、その点について、なんて言いますか、今後ですね、県からあれこれの要請等があろうかと思うわけですね。廃止となれば別ですけども、継続していく段階では必ずそういう流れになろうかと思いますけども、今のその点についてもですね、改めて市長の、例えばの、シーラインの関係でも青森脇の沢というふうな形でいけば、必ず要するに当事者になるわけですから、フェリーの今のそういった観点についても改めて伺いたいと思います。
市長。
ですね、まず本当にその、分かりやすく言うとですね、私たちから県に投げかけているさまざまなその投げかけに対して一切答えがないんですね、県から。でそもそも、この、カモシカの話以前に、Cラインの話があって、でその当時ですね、8年前、だったと思います。本当に成り立ての頃に、もう補助をやめるって言われたんですね、Cラインの方です、脇の沢青森、県から。でそれはもうとんでもない話だと。でこれ生活の航路なんで、これ今補助やめられると脇の沢の人たちも西の人たちも困るということで、私と西村の樋口村長とでですね、副知事のところに補助をやめないでくださいと、引き続き補助していただきたいという要請をさせていただいているんです。でその後に、まさにそのこの陸奥湾フェリーの話が出てきまして、でそれでですね、それ出てきて、で今度は逆に県が補助してほしいみたいな話になったんですね、我々に。でそれってちょっとおかしくないかと。でなんかよく分かんないですけど、すごく縦割りで、CラインはCライン、陸奥湾フェリーは陸奥湾フェリーで考えようみたいな話を県がしていると。で我々はそうではないだろうと。で当時は鎌田副市長だったと思うんですが、鎌田副市長が中心となって、県にこういう話をさせていただいたんです。陸奥湾の中のフェリーは基本的にはその航路として、その両方しっかりですね、Cラインもカモシカもトータルで考えて議論を進めてほしいと。で Cラインの、その山崎社長なんかとお話をするとですね、県はもうどうしてもカモシカの方を存続させたいから、自分たちが一生懸命旅行会社を誘致したのに、結局県はそっちに取ってってしまうっていうんですね。で結果としてCラインの方がお客さんが減っている、そういう話までされてるんです。でそういう状況から見て、全体で議論しましょう、で全体で補助とかあるいは支援の方法を考えましょうっていうふうにやってきて、ところがもうずっとCラインの方は無視されるわけですよ。で私たちはこれは平成22年ですから、前市長の時に、これが最後の支援だよっていう形で、当時議決を得てですね、補正予算でカモシカに支援をして、で私になってからも東日本大震災だからっていうことで、の時のマイナスだからってことで、これが本当に最後ですっていう形で支援お願いします。でその時も522万だったと思いますけど、皆さんにこれが最後ですというような形でですね、お願いをしてやったと。でその後じゃあどうなったかっていうと、私たちが投げかけているのは、 カモシカの経営っていうのはどうなっていくんでしょうかっていうことなんですね。どうやって黒字化していくんですかと。つまり、7年連続 D 評価で、まあ、仮に船を作ったとしてもその D 評価が回復する見通しがあるんですかっていうことを投げかけてる。ところがそれに対する答えは全くなくて、ある日突然経済効果がありますみたいなデータを出してくる。でそのことについて、じゃあ仮にですよ、仮に皆さんにこのあと新造船でこれぐらいかかります、費用負担これぐらいですと、これが最後ですっていうふうに私説明するじゃないですか。で運営費の方は県は見なくていいって言ってますっていうじゃないですか。でもところもさっき部長が言った経緯で言った通り、言ってることがずっと二転三転してるんですよ。県もこれ最後だって言ってるのにまた出してって言ってくると。でまたその、我々に対する投げかけについても答えてくれない。でこういうようなことがこれから繰り返し続くということであれば、私自身が議会の皆様やあるいはその市民の皆様にこう説明責任がその果たせない、そういう状況に今この、カモシカの方ですね、陸奥湾フェリーの方が陥っているということなんです。で従ってここから回答になるんですけれども、したがって今まだ様子を見ていると、少なくとも私たちが県に問いかけていることに対してしっかり答えがない段階で私たちが関わるべきではないと、そのように考えているというふうに理解してください。
佐々木孝則議員。
改めて市なり市長の考え方、十分理解いたしました。今市長は陸奥湾フェリーによる経済効果、まあ具体的にですね、周辺市町村なり県内なり、またできれば私としては陸奥市への経済効果などを、伺いたいと思いますが、まあ、把握する術がないかどうか分かりませんけども、できるだけ、詳しく経済効果について伺いたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。青森県企画政策部交通政策課より提供されました第3回蟹田脇の沢航路にかかる検討会議、これのまとめ資料によりますと、下北地域への経済波及効果額というのは年平均で約3から5億円というふうに算定されてございます。一方で北津軽エリアにつきましては1から2億円、その他のエリアにつきましては8から14億円と算定されております。全体として最大約21億円と算定された経済効果に対し、下北地域の経済効果は約5億円ということでございまして、限定的である、また陸奥市に限定した経済効果というのは示されていない状況でございます。また経済効果の算出につきましては、旅行者の消費者動向を踏まえた単価計算によるものというふうに伺っておりまして、実際にどの程度の経済効果があるかということについても、疑問が残るものというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、その地域の経済効果の額が、大きいことだけを見ましても、本航路は県内全域に関わる航路として、捉えるべきではないかというふうに考えてございまして、青森県が、主体的に取り組むべき問題であるというふうに、認識してございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
陸奥湾フェリーは十分理解しましたので、終わります。次にですね、戻りますけども、1点目のですね、危機管理について、先ほどの、答弁でいきますと、全体的にプロジェクトチームの立ち上げとか、本部なども、横断的にやるということでありますけども、もちろん現状を見ますと、何ら問題ないとは思いますけども、 それらを含めた形での、これは改めての歳出になりますけれども、統括的な、管理者ですね、県でもほとんどの、まあ、市町村等でも全部とは言いませんけれども、設置しているような形ですけれども、俗に言う危機管理官ですね、このことを、この何て言いますか、役職を設置する考えないのか、その点について改めて伺います。
市長、
お答えいたします。ですね、もう本当に率直に申し上げると、やはりその危機っていうことのそのあり方がすごく多様 で、そして私はですね、危機って言ったときにこの専門家っていうのはいないと思った方がいいと思うんですね。コロナで、よく国の専門家とかっていうふうに出てきてる人たちっていうのは、その実はコロナの専門家ではなくて感染症の専門家だったり、経済の専門家だったりすると。で、本来は決断しなければいけないのは、ただトップがひたすら決断しなきゃいけないと。したがって、まあ国の場合は総理ですし、県の場合は知事ですし、市町村の場合は市町村長だというふうに思います。で、そのことは自然災害であってもその同じでですね、まあ確かにその自衛隊っていうのが役割がすごくそういう場合はあるんですが、必ずしも自然災害、すべての自然災害に自衛官がその専門性を持っているかっていうと、そうでもないと私は思っています。これはもう間違いなくそうです。で、そういう意味ではですね、危機が起こるごとにチーム編成をして迅速に対応していくということが、おそらく私たちのこれくらいの組織では必要なことだというふうに、まずは私自身は考えています。ただ一方でご指摘の通りですね、組織を作るというところまでいかなくても、例えば青森県に危機管理対策官という、これ自衛隊の OB の方がいらっしゃるんですが、この方がですね、現地に来ると一気に変わります。やっぱり来ていただいて、もう自衛隊の手配から、まあ、私たちのこの災害対応へのアドバイスからっていうことでいけば、もう圧倒的に変わるんですね。すごく迅速に物事が進むようになるし、情報の整理もスムーズにいくしっていうことは、これはあるんです。で、ただそれもですね、多分組織があるからっていうよりも、その人の属人的なその力だと思うんですね。その人の持っている能力がそうさせてるっていうことだと思うんです。で、要するに何が言いたいかというと、そういう人がいればですね、私は危機管理 の、 その、まあ、特に自然災害を中心とする危機管理の対策官としてポストがあってもいいかなというふうには思うんですけれども、なかなかそういう人もですね、そう簡単にはこう見つからないというような状況もありますので、まずはその、対策本部やプロジェクトチームを中心に危機を乗り越えていくということを基本にしながら、ご指摘もいただきましたので、そうしたその人材や、あるいはその組織についても検討を重ねていきたいと、このように考えてございます。
佐々木隆則議員。
まあ、今、市は人物本位と、まあ、人によるという形で、これ以上質問、そのことについてはいたしませんけれども、合併、17年3月のですね、合併直後に、危機管理官と、サルとシラインですか、その分のそちらは参事、そして危機管理官、自衛隊の OB だったと思いますけれども、それを杉山市長が提案したと、おそらく、まあ、古いといいますか、私含めた形で古い議員だったら理解しているものと思いますけれども、そのことで、当然、当時は65名でしたが。の合併直後の議会でありましたので、軍部の市内の議員さん方は十分理解していただいたんですけども、何せ軍部の議員さんが割合どうすればかなり多かったもんですから、杉山市長が提案した件で否決されたという経緯がありまして、今ふと人物本位かなと、そういう思いを持ちましたね。 これ以上言いません。今年度の新規事業としてですね、デジタル防災センターの整備事業としてあります。これについてですね、関連はあるのか、まあ、1000数百万ですか、そのような、まあ、大した、失礼、その程度の事業でありますけれども、これに関してですね、危機管理とか、例えばそういった部門、まあ、簡単な、昨日市長は、何でしたっけ、DX ですか、そういった形の、答弁、説明されておりましたけれども、関連と、また内容等について、若干説明いただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。デジタル防災センターそのものは、まさに危機管理の指令を出す中心となる施設と、設備ということで考えております。現状ですね、むつ市役所で何か自然災害、むつ市役所というか、むつ市内で何か自然災害が起きたというときに、全体で集まって、情報収集、共有、発信とをするという場所がございません。大会議室でですね、みんなで一生懸命設営をしてやるということしかない。で今後、RFS が稼働する、あるいはその各原子力発電所が再稼働していく、稼働していくという中にあってですね、私たちの自治体に求められているのは、何があっても、その市民の皆様の生命財産を守り抜くということでありますので、その司令塔としての機能を防災、デジタル防災センターが果たしていくということで考えておりまして、まあ、現在、基本計画、の策定に向けて準備を進めてございます。以上です。
佐々木貴則議員。
質問ではありませんけれども、最近、なんて言いますか、よく周辺から聞こえてくるのは、北朝鮮のですね、弾道ミサイルの、今年になって約20回近い発射とか、今現在テレビ等で盛んに私も常に見ていますけれども、大国ロシアによるウクライナ侵略とか、そういうそれに伴ってですね、また北海道のロシアの艦艇が津軽海峡を通過したなどというふうな、ものすごいそういった形の脅威といいますか、新聞等でもよく報道されていますけれども、一人の方からですけれども、むつ市でも、まあ、今の自衛隊があると、地下道なり何なりの、そういった施設なり、または今のむつ病院の前に、何ですかね、階段ついた渡る部分ありますけど、ちょっと今、言葉で言ってきましたけども、そういうのを例えば地下道を作って、仮にですね、トイレとか発電機とかそういった施設なり、まあ、ヒアリングで簡単に言ったら、それは国がすべきことと。もちろんそうです、国がすべきなんですけれども、いざ有事が発生した際には、国なり県は後の対応になるわけですね、直接市民の生命、財産を守るとすれば、やはり市、むつ市の市民を守るとすれば、そういった考え方も必要だろうと、そういう思いで今、まあ、これは答弁いりませんけれども、そういう考え、発想を。この先そういった事業もし何らかの形でできるようなことがあれば考えていただきたいと。その点、市長一言何かありますか。お願いします。
市長、
もうあらゆる災害、まあ、そのミサイル防衛も含めてですね、あると思うんですが、私たちやっぱり基礎的な自治体、まあ、むつ市ということでいくと、まあ、大きな災害があって、特に広域な場合はですね、最初の3日から1週間っていうのは、もう誰の支援も受けられないと思った方がいいというふうに私も考えています。で、そうした中で、準備を進めるということが大切だというふうに思っておりますので、あらゆる災害に対してですね、しっかりと準備をしていくということは、ということ、あらゆる災害に対して、 しっかりと準備を進めていき、市民の皆様の生命と財産をしっかり守っていきたいと、このように考えてございます。
佐々木貴則議員。
次の歳出に移ります。先ほどの説明でいきますと、支援事業ですね、いろんな業者に対しまして、支援事業、先ほどの答弁、43事業でしたが、そして13億数千万と、そういう形での今支援事業を行ってきたという形でありますけれども、これまでですね、市が行ってきた多くの支援事業に該当しなかったといいますか、漏れた部分とか、そういった形の事業、または事業者等があるのか、その点については、まあ、もちろん市で43事業の支援を行ったわけですから、ないとは思いますけれども、その点の考え方、ちょっと伺いたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。これまでの、43事業の中でというご質問でありましたが、今現在ですね、行っております、4月の臨時議会で御議決を賜って、実施しております、飲食店生産者応援事業ということの一例で申し上げますと、こちらの事業につきましては業種の制限は設けておりません。まあ、しかしながら、コロナ禍における、事業者、並びに生産者の支援ということでございますので、むつ市の感染症対策安心飲食店認定事業所および、むつ市感染症対策安心認証事業所、こちらを対象ということに、しております。以上です。
佐々木貴則議員。
急遽で、申し訳ないんですけど、今経済部長説明しましたけれども、4月の臨時議会で提案されました、むつ市安心、飲食店等生産者支援事業ですか、応援金の交付状況ですね、これについてちょっと伺いたいと思います。トータルでいきますと、973件、事業費は1億1400万ですか。この今の支援、支給状況について、実績等が出ていれば伺いたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。応援金事業につきましては、2つありまして、事業継続応援金と、感染対策応援金というものがございまして、合計しまして、市で想定しておりますのが1140件でございまして、現在ですね、6月17日現在でありますけれども、そちらについての交付決定、まあ、申請をいただいて交付を決定した数ということで申し上げますと、407件、金額で申し上げますと、4259万4000円というような状況になってございます。
佐々木貴則議員。
実績等を見ますと、なんかこれからという形の理解でいいのかと、また例えばですね、申し込んで支給されない事例等は、この先出るのではないかと危惧しますけれども、その点についてちょっと伺います。
市長。
お答えいたします。まず申し込んでですね、採択されないというケースは、まあ、ほとんど想定しておりません。でそれから、今後お見込みの通りですね、これからさらに増えてくるということだと思っておりますので、制度の周知徹底には努めていきたいと考えています。なお経済対策につきましては、原油高騰あるいはその、物価高騰のその対策として、さらに さらなる経済支援策を議会開会中でありますけれども、6月中に発表させていただいて、できれば早めにやりたいと思いますので、9月の議会の前に皆さんにご協力いただいて、議決いただき、直ちに経済対策を実施していきたいと、このように考えてございます。
佐々木貴則議員、
質問の最後になりますけれども、現在ですね、支援金などで何とか持ちこたえている事業者も多いのではないかと、そのように思いますけれども、冷え込んでいる市内の経済状況、今後どのように回復していくのか、大変難しい問題だと思いますけれども、その点について伺いたいと思います。
市長。
まずコロナの その経済の底が抜けたような状況が続いているということに加えて、原油高やあるいはその円安、そして物価高ということで、二重のですね、経済のが悪い状況が、二重に経済が悪い状況が続いているという、続いていくという見込みがありますが、私たちとしてできることは、しっかりとですね、事業者や市民の皆様の声を聞いてですね、どういったところが今、落ち込んでいるのか、それを正確に把握して、そこに適切な経済対策を実施していくことだというふうに思っておりますので、繰り返しになりますが、新経済対策を6月中に発表し、またぜひ7月にはですね、議会を開いていただいて、議決いただければと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。